中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、以前からうちの番組は、ゲストをお呼びして、かなりセーフティーネット寄りのですね、ゲストの中からいろいろなテーマのゲスト投稿してきたなと思うんですが、貧困問題を考えた時にですね、子どもに対する貧困のことを中心にやってきたんですが、やっぱり住居とか交通問題ってあまりやってなかったなと思っていて、今回はですね、特に交通、特にバスの話を少し福祉寄りに考えるとどういうふうになるのかというところを論点にしたいなと思いまして、これだと私と中村さんだけではちょっと多分3分ぐらいしか持たないというところになるので、ゲストを呼びしております。沖縄県内のバス事情に詳しいということで、ズケランシンさんに専門家としてというか詳しい人として来ていただいております。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうしましょうか。ズケランさんはですね、別にバス会社の人とかではなくて、本当にバスに詳しい人なんです、はい、ズケランさんのブログは私もよくバスの項目のところは読んでおりまして、ああそうか、こんな論点あるんだとか、よく調べたなこれみたいな、ことが多くてですね、それで前々からこういう話したいなと思っていたので、今日来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、まず前半と来週に分けて、今週はですね、バスの抱えてる諸所の問題を、たくさんまず挙げていって、来週はもう少しこの福祉的課題のところに掘り下げられるといいかなというのが一応私のイメージですが、盛り上がりようによってはちょっとどうなるかわからないというところでございます。はい、これ那覇の番組ではあるので、那覇市を中心にとは言いたいのですが、バス路線ってまずどうやって決まっているかっていう話ですよね。やっぱり基本的にはこれ沖縄県の交通政策課が相当いろいろなダイヤとか、会社だけが決めてるわけじゃなくて、それに対する許認可とかを含めて、もちろんトップは国交省なんですが、そこの影響力が大きいというところなので、どこから話していけばいいかなって、悩んでるんですけれども、まずはバスに関わる諸々の課題に関して挙げつらっていこうというところでございます。私結構バス使います。今日もですね、バスロケというシステムがありまして、非常に使いにくいものなんですが、私は使いこなしていてですね、県庁に用事があったので、7番っていう首里城下町線、あれね、国際通りを通らないっていうのが結構ミソで、バス停の数から行くと非常に多いから大回りなんですけど、意外と時間が読めないとか、で帰りはうちのスタジオの前に泊まる46番みたいなものをね、駆使しながらやっていて、やっぱ昔より減ったなという印象がいつもあります。朝昼晩通して、まずはこの利用客数ってどんな感じで今推移してるんですかね。
実はその利用客数に対するイメージっていうのが、ございますでしょ。どんなふうに思ってらっしゃいます？利用客数
はね、やっぱ年々減ってるのかなっていうイメージが、
そういう感じですよね。それはもう東生さんも一緒で、もうずっとこんな感じ、そのうちもうゼロになっちゃうんじゃないかと。
ゼロにはならないようにしなきゃいけないんでしょうけど、
そうですけど、気持ちとしてはなんかそういう感じでなくなっていってるんじゃないかと、
このまま
い
くとっていう感じはしますかね。
でそれがですね、実は私も実はこの番組のためちょっと調べたら、あれと思って、 端のことになって、実はその復帰後ずっと減ってるんですね。
ああなるほど。
うん、もう復帰、まあその復帰前から多分減ってるんですよ。自家用車が増えてきて、うんうんうん、でもう四分の一ぐらいになってるんです。
なるほど。
ところがですね、平成15年16年ぐらいから。うんうんうん、それまでの減りに比べると随分こう減り方が減って、うん、まあ、年によっては前年度を超すという場合も出てくると、
なので前減ってことですね。少しずつ
減ってるんですけど、前みたいに、はい、そのまあ、例えば1年で何十万人減るとかね、年間の利用者数がそういうことはもうなくなっていて、
なるほど、
まあ、自利品ではあるんだけれども、
一つの下げ止まりっていうところまでは来てるんじゃないか。
で、
うん、
これが何から来てるのかというのが、うん、実は一つなんか面白い課題だろうだと、
うんうんうん、
でそれは先ほどあのおっしゃっていたその貧困の問題とも実はリンクしていて、うんうん、そうなってるんじゃないかってちょっと今仮説を立ててるんですけれども、うんうんうん、ちょっとまだはっきりわからない。
なるほどね。だ利用者は一時に比べ、まあ、ピーク時に比べるともう4分の1とかと、はい、いうことでどんどん減っていると、私も肌感覚それはあるんですね、はい、あの9番のようなドル箱路線も前ほどもう、はいはい、あの釣り革が足りないみたいなことってもうないんですよ。
それはモノレールがあるんで、キューバのちょっと特殊事情、
まあ、競合路線っていうところで、ね、本来だったらダイヤ変えろよっていうようなところなのかもしれないですけど、まあ、それの減った感っていうのはあのとってもあるんですよ。
その減った元の、との、なんていうか、この時に比べて減ったっていうのがあるじゃないですか、基準点。それはいつ頃ですか。
はい、私15年ぐらい東京にいたので、はい、昭和63年、まあ、1988年ぐらいから2002年ぐらいまではいないんですね、うんうん、なのでそこがぽっかり空いているから、うん、その前と私は比較して、
ね、だ昭和の頃
60年前後ね、
うん、30年ぐらい前ですね、うんうんうん、するともうその頃に見ると確かに減ってるんですよ、うん、ものすごく減ってる、うんうん、ところがさっきも
ここ数年では
ここ数年とこの十何年ぐらいは、うん、まあ残減、
うん
ということで、実はまあ皆さんが思ってるよりもその減りは減ってると、
なだらかにな
ってると、うん、でそれがじゃあどこから来てるのかっていうのがあってですね、最初はそのまあ特殊事情があって、例えばモノレールができて、その乗り換える人が増えたんじゃないかとか、いろいろ考えたんですね。あと、バスナビだとか、さっきのアプリができて、ところが実は全国的にそうなんですよ。
ほう、
ちょうどその頃ぐらいで全国のそのバスの利用者数っていうのも、まあ地域によってあるんですね、大都市だとまた違ったりとか、山間部とか田舎の方はもっと減ってたりとかあるんですが、やっぱり同じ2004年ぐらいでそのカーブがこうなってると、でこれはもう全国的な、まあ多分経済的な事情があるではないかというのが実は仮説ですね。で一つにはその自家用車の普通乗用車の所有台数がこの辺りピークアウトしてるんですね、自家用車の所有数っていうのはもちろんまあ増えてるんですけれども、
大都市では減るところもあるっていうのが少し統計で出てきましたね。
出てきましたね、ほとんど軽自動車なんですね、増えてるの。普通乗車ちょっと実は減り気味、はい、というのがある。で、まあ、多分そのあたり、あと自転車乗る人が増えましたね、沖縄ね。だからその辺のなんていうかね、シフトがあって、実はもっとガーンと減ってるはず、はずでとかしいけれども、そういう経済的な何かがあって、実は自動車に乗れなくなった人がバスにとどまってるんじゃないかな
と。そうか、それはじゃあ一つの貧困の課題が下げ止まりに影響してんじゃないかっていう話ですね。
なるほど。もうバスにしか乗れないと、車買って維持できないので、バスに乗るとかね、あれは昔みたいに車に乗らないとその行けないっていうのが減ってるのかもしれない、いろんな事情があると思うけど、全国的に同じようであればちょっと何か経済的なやつじゃないかな、
なるほどね。じゃあワタバスともとか結構通政策が出していた、そんなに減ってないっていう統計っていうとか、っていうのは別に間違ってないんですね。
間違ってないです、あれもなんか年度の切り方があったです、基準点の選び方があって、バスすごい減ってますよって資料書くときには、その昔のやつから持っていくわけですね。それと今年だけ出すと、もうすごい減ってるじゃんって資料になるんですけど、減ってないって資料出すときにはこの辺近いとこだけ出す。
なるほど、ちょっと切り方を変えるっていうことなんですね。 そうか、それはちょっと興味深いな、うん、まあ逆にだとすれば少し庶民の足とかあのセーフティーネット寄りにひょっとしてそういう傾向に前よりあるとすれば、うん、よりやっぱ使いやすくしたいっていうのが、
ね、そうですね、はい、
人情というか使いやすくすべきだなって思っていて、この首里の地域っていうのは結構便利、
うん
うん、那覇に行く、まあまあ、首里の人は那覇に行くって言うんで、
何行くだろ
う、ね、言うんで、あの辺りに行く国際通りとかね、県庁とか、中村さんだったら役所行くっていうところも割と使いやすいところなんですけど、やっぱり場所によって非常にあの使いづらいところって多いなっていうのは印象としてあって、首里で必ず話題に上るのは金城ダムの通りなんですよ。あれ何線っていうのかな、
寒川線、
そう寒川線が通ってるんですけど、寒川線は朝2本夕方2本かな、うん、っていうとこでもだから決まった人が狙い撃ちで、7時50何分とそのあと直後に10分15分ぐらいかなの間で2本来るんですけど、で夕方もあの夕方夕方で2本来るという感じで、人口の割にはとてもやっぱ少ないなと思って、
あ、そうですね、うん、
いるところ、まあ、首里だとその辺りかな、ちょっと不便だなと思うのは、うんうんうん、はい、ただね、さらに式名の方とか上間とか三原の方に行くともうちょっと不便ですよね、
もうちょっと不便というかもっとたくさん不便ですね、うん、特に山勝ちっていうか、ね、うん、斜面が多いんで、
うん、
そのまあその坂をね下る方がいいけど登るの嫌ですよね、うん、バス停から、
うん、
でそういう意味で非常に大変、それから、うん、その昔だと、まあ、例えば何百メートル沖ぐらいに小さい商店があってね、
はい、
そこで買い物はできたんですけれども、うん、それがもう全部なくなってしまって、うん、で都心部であればコンビニができて、うん、それでまあ大体できるんですけれども、うん、それもないと、
うん、
買い物を皆さんどこでやっていらっしゃるのかな、
うんうんうん、
非常に不便な場所なんですね、
う
ん、
そうか、そこまでの移動でちょっとした移動で使うバスっていうには本数は少なすぎるし、もっと言うとバス停自体もそんなに多くないと、
路線がその限られた道しか通っていないんで、うん、そこからちょっと遠くになるともう大変な、うん、バス停まで何百メートルも歩いていかないといけない、
うん、
でそこからバス乗ったとしても、うん、じゃあどこに買い物に行くんですかと、
うん
うん、なんか使いにくくなるとますます乗らなくなって、ますますバスがなくなってっていうなんか負のスパイラルみたいなのがずっとあるのかなと思って見てるんですけど、
う
ん、
ところが、うん、そのまあ、さっきも言ったようにこうちょっと横ばいになってるっていうのはもうそういう人たちはもうみんな行っちゃったと車の方に、
うんうんうん、
もう今やそういうことできない人だけが取り残されてて、うんうん、もうバス使うしかないんだという状態に近いんじゃないかなと、うん、
なるほど、
うん、でさらにもっと言うと例えば昔であれば、まあ、おばあちゃんをね孫がちょっと送ってったりとかいうのも、はい、そういうのも減ってきて、
うん、
本当に買い物に行けない、
うん、
でそれでまあよくご存知だと思いますけど那覇市でね乗り合いタクシーで300、1回300円で、
うん、
まあその那覇市地域内を、うん、まあ乗せてくれるんですけれども、うんうん、これも結局回し地域内の移動ということで、うん、例えば国際通り行きたいとかね、うん、おもろ町行きたいって使えないんですね、
うん、
でも買い物って回し地域内で完結するわけでもないんで、
今特にしないですよね、
うん
うん、そうかそうか、あれは完結させてるのね、あの授業というのは乗り合いの授業というのは、はい、昔我々とか、まあ、ズケランさんの世代とかだとあった軽貨物みたいなものってあるじゃないですか、
は
い
は
い
はい、よくあの大広通りの出口のあたりでね、
そうそうそうそう、はい、あって、あれは沖縄は合法だったわけですよね、
あるんですかね、
それで私がまあ聞いた情報になるとやっぱもう復帰の特別措置でやってきて合法ではあったんだけれども、やっぱある時にもう、
あ、そうですね、
あのこれはなしよというところで、うん、最後この車が持つまでみたいなことで、そうするとやっぱり車ね耐用年数来ちゃうとちょっとずつ減ってきちゃうので、まあ今はまあないかって言われるとあるんですけど、まあまあ表向きには営業できないっていう、まあまあ白タクと、白タクともちょっと違うんですけど、まあちょっと非合法なものとして一部のところには残ってるかなという、そういうなんて言うんだろう、融通の利く乗り合いみたいなものとかっていうものは確かに必要なんでしょうねっていう話ですよね。あと った我が、これもちょっと知りの話で申し訳ないんですけど、うん、今通学に対するバスの利用率の話をすると、はいはい、今高校一般の高校の通学手段の1位って圧倒的に自家用車なんですよ。
はい、
うん、圧倒的ですよ。50% とか、
うん、
だから、ま、前はもうちょっと学区が狭かったので徒歩が一番多くて、はい、次バスじゃないですか。今自家用車がトップなんですよね。だから移動交通通学の手段も変わってきているんですよね。その理由はバスが高いからだっていう話で、
いや
厳密に言うと自家用車でお父さんがねその部分の時間を使って子供を送るっていうそこのコスト考えたらって思うんだけど、それでもあとガソリン代もね、うんうん、少々かかる、
うんうん、
まあまあ近いから知れてるっていうことなのかもしれないですけど、ちょっともうこの辺が驚くなと思っていて、今1位自家用車なんですよ。
朝は学校の校門の前の方わーっと並ぶような形になっちゃう、
ね、そう近くでね下ろして、まあうん、で小学校とか基本的には歩いてきなさいっていうことなんですけど、やっぱり城西小学校も雨の日とかは結構並んでいてとか、はいはいはい、で首里高校に至ってはもう車が主流なので、だいたい裏門のとことか正門のところのバス停のところに止まって、はいはい、まあそんな長く止まらないんで、それで渋滞うんってことはないんですけど、ちょっとバスを取り巻くやっぱり自家用車との、ね、関係っていうのは全然違うなというところがあります。だからまあこの辺は課題というか啓発の問題、
うん
うん、だけどバスが高いからっていうのが理由だっていうのがちょっと面白い。
高いもあるけど、うん、その遅刻しちゃいますよねバス乗ると、
うん、あ時間が読めない問題、
ね、特に雨が降ったりすると、
うんうんうんうん、
で学校も広いんで下手したら乗り換えになるんで、うんうん、そうすると、まあ、例えば那覇市内でも230円乗り換えて460円、往復だと900円、
うん、
20円か、
うん、
1日1000円近くかけて通学するわけですよ、うん、月2万円ぐらいになっちゃうわけですね、うん、そうすると、まあ、ガソリン代払っても全然安い、
うんうん、そう考えるとそうかもしれないですね。
で時間も早いし、1
回乗り換えると時間読めるかどうか考えると、うん、じゃあ高いは時間読めないわっていう話なんですよね。
そうですね、う
ん、この辺はじゃあ非常に大きな課題だなっていうところなんですね。
うん、
うんいくらでも出てきますよこれ、
まあ、でも首里高校とかはまだ便利だからいいと思うんですよ。例えば開放とかね、
うん、
あそこだともう大変でしょ、
うん、そうですね。ただ首里高にしても次回は
もちろん
一番多い
なんですけれども、それはこの便利な首里高であっても
でもですからね、
はいはい、
うん、そうかそうか、親の負担も大変だなというところで、そうすると社会的にはロスをしてるわけですよね。どこかで皆さんがこの交通をバスを使わないっていうことにおいてどっかで経済損失をしているというところがあって、だからあとは路線、まあ、地域によってこの便利かどうかの格差が非常にあるというところですね。特にまあ足地区とかで高い、あと乗り換えが不便とか、うん、そもそもあと使い方がわからないっていう人が増えてるような気がするんですが、うんうん、この辺どうですかね。
そうですね、例えば我々の世代だと、うん、親と一緒に買い物に行くとバスに乗るわけですね、うん、だからバスの乗り方ってなんか見て覚える、
うん、そうでしたね。
だから、まあ、高校大学の時に、うん、まあ、バス通学をして、うん、まあ、大体覚えていって、うん、って段階を踏んで、まあ、なんとなくバスに乗れるようになる、
うん、
ところが今の子っていうのはそのずっと送り迎えしてもらってるわけですから、うん、じゃあいつバスに乗る方法を覚えるんだろうと、うん、
そうかそうか、そういう実地研修がないんだ、うん、
トレーニングがないようですね。
怖いですよ最初。
そう怖いかもしれないですね、うん、確かに
本当に行くんだろうかとか、うん、押してこれ間違ったらどうしようと思って、うん、ピンポン押すのもためらったりしますよね。
ボタンを押すのってすごい最初勇気いるんですよね、
誰か押してくんないから、
そうそう、
うん、 ああ確かに親と買い物に行きましたね、うん、だからその時に一緒に覚えるんですよね、
う
ん、
そうそう、あと親戚周りとかね、昔だとお盆正月でちょっと行ったりとか、
うん、私もおろくのいとこの家に行く時に母親の自家用車で行くこともあったんですけど、うん、今日はバスで行こうって言って親と一緒にバスで行って乗り方覚えたら、今度夏休みあんたたち子供だけで行けるよねっていうようなことを教わったので、それって確かにそういう機会がないとバス乗らなかったかもしれないなと思いますね、うんうん
うん、そうか、中村さん年だとも割ともう車で移動するって感じになってた、
まあ、親は2人とも車持ってたっていう感じだったので、おそらくまあ一家に1台それ以上っていう時代だとは思いますね、
うんうんうん、なるほどね、ここは世代によっても違うんですね、うん、うちも一時車がない時があったので、やっぱほぼバスで母親と移動してたのでっていうことはあるのかもしれないですね、そうか、そういうやっぱり少しこれは技術的に継承されないといけないという問題もあるってことですね。
そうなんです、はい、実はバスに乗るのは誰でもできる簡単なことだっていう誤解があって、うん、実はそうじゃないんですよね、ある場所に行くときに、うん、その路線を選んで、うん、バス停を乗るバス停と降りるバス停を選んで、うんうん、場合によっては乗り換えるところを選んで、でさらにはその路線によってもね、このバスは早いけれどもちょっと歩くとか、うん、そういう選択をして初めて乗れるんですけど、うんうん、できるわけないですよ最初からね、
うん、本当だ、そうか、ここは結構テクニカルな話もあるってことだ、
うん、そうですね、
先ほどあの7番だと遠回りなんだけれども時間が読めるから早いと、そういうのはやっぱ乗ってる人しかわからない、
うんうんうん、そうか、なるほどね、この辺は学習でみんな覚えていくんだけど、うん、それを子供の頃学習する機会はないんですね今は。
そうですね、
要はその例えば道が混むっていう失敗をしないと、うん、ここが混むってわからないんですよね、うんうん、だけど例えば社会人になって、うん、失敗しました30分遅刻ですいませんって言うとちょっと許されない、じゃあタクシーなりそのまあ時間の読める手段で行こうかっていう話になってしまう、うん、学生だったら特に下校の時はね、うん、失敗できるんで、うん、そういう時に寄り道して失敗して覚えるといいんですけれども、うん、もうそういう手段もなかなか取れない。
そうですね、うん、だから今もあの怖い時はタクシーで行って帰りはバスでゆっくり帰ろうみたいなのはたまにありますかね、
うんうんうんうん、なるほどね、やっぱ時間読めないと、うん、あと意外と使いこなすのが大変っていうところが出てきたって感じですね、う
ん、大変ですね、
もう21分です一度ここで、はい、話を切らせていただいて来週につないでいこうかなと、うん、思います。ということでまた来週、またズケランさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。